西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮、徹底解剖は西宮歴史調査団の過去現在未来と題して、ゲストティーチャーに西宮郷土資料館の学芸員の氷谷和子さん、そして西宮歴史調査団のメンバーから今日は団長の川上早苗さんに来ていただいております。いろんなお話、今日は生で、放送でございますので、お二人への質問なども受け付けております。それからまだまだ間に合います。クイズのお答えもぜひぜひお寄せください。ファックスは079837-5514 079837-5514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。よろしくお願いします。さて、メールを頂戴しております。こちら天ヶ崎のタコちゃんです。まだしばらくは仕事があるので無理ですが、他の市民、ね、よその、西宮市じゃないところの市民でも、これ参加できるのでしょうか、という、これ、西宮歴史調査団のメンバーになろうかなっていう方でしょうか。はい、さあ、氷谷先生。
ありがたいお話です、はい、今までもですね、西宮市以外のお住まいの方が調査団をやってくださった方がたくさんいらっしゃいます、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、じゃ別に西宮市民に限るとか在勤在学とかっていう縛りはないと、はい、
特にありません。西宮の歴史とかそういうものに関心がある方であれば大丈夫です、
うん、はい、調べるのはでも西宮の歴史だけ、
ね、はい、西宮歴史調査団なので
そうですよね、はいはい、さあ、そしてこちらは、今住んでる西宮がどうしてできてきたのかが分かる貴重な調査だと思います。第2土曜日の定例会だけでも傍聴しに行きたいのですが、可能なものでしょうか。まだ仕事を持っている関係で調査団に入るのは難しいけど、調査の結果をお聞きしたい。以上、西宮の秘密と不思議が大好きな某歩く都でした、ということで、ありがとうございます。某歩く都さんね、いろんなところに興味を持ってくださってるんですが、これ第2土曜の、定例会、これは京都資料館でおやりになった
んですね。そうですね、はい、うん、時々別の場所に見学に行ったりすることもあるんですが、はい、基本は京都資料館の2階の講座室というところでやっています。
はい、これだけを聞きに行くというのは、
はい、可能です。
あ、そうなんですか、はい、うん、じゃあぜひそこでね、そうですね、
はい、お越しいただいて、調査団の普段やってる活動の雰囲気見ていただければいいかなと思います。
うんうんうん、そうですよね、そしたらメンバーになろうかなって思っていただけるかもしれないですね。そうですね、はい、このメンバーの方の活動っていうのは、はいはい、別にのウィークデーだけとかっていうふうに決まってるわけじゃなくて、はい、土日になったりすることもあるわけですよね。
そうですね、これまでも現役でバリバリ働いてる方で、うん、土日だけ活動して参加してくださっていた方もいます。
あ、そうなんですか、はい、じゃあいろんな参加の仕方があるから、はい、興味をお持ちだったらぜひぜひちょっと一度ね、
そうですね、
はい、この定例会を聞きに来ていただいて、
そうですね、今は4つのテーマでやってるんですけど、うん、独自にこういうの調べたいっていう風に、はい、テーマを背負って来ていただいても全然 OK なのでお待ちしています。
新しい班作りたいみたいなのも、
そうですね、はい、OK です。
うわー、すごいことになりそうですが、ぜひぜひ、でも興味を持ってらっしゃるこの分野みたいなのがね、こだわりがあれば、はい、ぜひ持ってきていただきたいですよね、
は
い、
そうですね、そういう情熱があれば多分やれると思うので、うんうん、ぜひお待ちしています
そのあたりはまた団長に後でたっぷり聞きたいなと思うんですが、さあ、この西宮徹底解剖、西宮歴史調査団の過去現在未来ということでね、3週にわたっていろんなお話を伺いました。1週目は初めまして 西宮歴史調査団ですということでね、この立ち上げからこれ初めて聞いたんですけど、はい、市会調査、
はいね、全部調べる
もうことごとく
そうですね
漏れなく、
はい、
はあ、これをやってはるんですね。
そうなんです。
すごいですよね。
すごいですね。もう職員だけではやりきれないので、うん、皆さんに手伝っていただいているということになります。
あ、今メールが届きました。氷谷和子先生、西宮歴史調査団の皆様、増井貴子さん、こんばんは。西宮歴史調査団の目覚ましい活躍ぶりと、ここまでに指導された学芸員の先生方に頭が下がるばかりでした。他の市や町の博物館や資料館の学芸員さんたちがさぞ羨ましく思ってらっしゃることでしょう。皆様のこれからの活躍に期待していますといただきました。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、いつもありがとうございます。やっぱりこれ最初の段階では氷谷さんはじめ、まあ、学芸員の皆さんがお声掛けをしたり、はい、ちょっとお手伝いとかをなさったり、はい、っていうこともあったと思うんですけれども。
そうですね、うん、必ず調査には一緒に学芸員が出向きまして、はい、一緒に調査をするっていう形だったんですけども、うん、今はもうそれぞれ独立して調査団のメンバーだけで調査をしてくださっています。
はあ、まあ、第2週第3週は現在活動なさってる調査団のメンバーの方にいろいろな、ね、はい、お話を伺って、
はい、
まあ、調査のいろは、
はい、
ね、しっかり調査、
はい、
もう本当にもう徹底的に調べるという、
はい、
これがやっぱりものすごく柱として大事なことなんですよね。
そうですね。普通こうボランティアというと博物館だと展示を解説するとか、うん、割とこう決まったようなものが多いんですけど、うちは調査をするっていうのはなかなかないので、まあ、先ほどのメールいただいたように多分、そんなこと調査市民の方がやってくださるのっていうのは驚きだと思います、うん、
ね、はい、しかもそこまでやりますかみたいな調査ですからね、これは。
そうですね。
いや、これは本当に西宮市の財産ですよね。
はい、そうだと思います
。他の、ね、市の方に誇れる、
はい、
これは調査団でございますよね。で、まあ、古文書班、
はい、
石造物班、はい、橋梁班、はい、それから流都水班という、はい、まあ、4つの班の皆さんにね、それぞれ出てきていただいて、
はい、
まあ、現在のいろんなこととかを伺ったんですけど、
はい、
本当にでも調査して、まあ、いろんなことが分かったり、
はい、
ね、新たな発見があったり、すごいことですよね、これ。
そうですね、うん、あとは皆さんがそれぞれ楽しんでやってくださっているのをこの間聞いて、ほっとしました。
まあ、その本当に皆さんが楽しくやってらっしゃる、それを束ねていらっしゃるのが今日来てくださった団長さんでございます、川上早苗さんでございます。お疲れ様でございます。いかがですか。
束ねているというほどのことはなく、まあ、うん、みんなと一緒にということなんですけれども、うん、
はい、
はい、まあ、団長と言いましても、たまたま 5,6 年前に決めるということになった時に、うん、もう周りの皆様はもうね、大きなお兄様方ばかりであ
、いい表現ですね、大きなお兄様。
そうですね、はいはいはい、うん、なんか面倒くさそうだからやっといてと言われたような感じで、うん、まあ、ちょっと断りきれずというところなんですけれども、はいはい、まあ、別になんか団長だから率先して引っ張ってとか、
うん、
張り切ってとかっていうんではなく、もう本当皆さんに助けていただいて、まあ、こういう、ね、何かある時にちょっとご挨拶的なお仕事をちょっとしてまして、うん、本当、はい、まあ、なんとか
でも対外的なこう、ね、アピールだったりとかっていうところでね、前に立って、まあ、団長さんがやってくださるということで、
はい、
しかもこう女性っていうのはなんとなくこうソフトな感じもあって。
そうなんですよ、
ね、好評のようですね。
はい、はい、もう毎年更新するときには、うん、もうスッと今年も川上さんねっていうことで決まっていきます
じゃあもうなんか未来英語ずっとって感じもしないではないですが。
そうですね、川上さんが在籍してる間はずっとなんとなく
なるほど。でも団長さんってお仕事だけをなさってるわけじゃなくて、班に所属して。
あ、ね、そうです。基本団長は何もしてません
名前だけ
あ、うん、それに近いです。普段は古文書班で。
古文書班で、
はい、
はい、
いろいろこの間もお話ありましたけど、宗門帳を、うん、 もう地道に調べてます。
地道にね、細かいことね、しっかり調査って大変やなって改めて思いましたけれども、さあ、じゃあ今日はですね、未来へ進め西宮歴史調査団というタイトルでですね、まあ、このしっかり調査以外の活動とか、まあ、今後どんな展開をね、目指してらっしゃるのかみたいなところも伺っていきたいんですけど、はい、調査以外にもいろんな活動ってなさってるんですよね。
はい、せっかく調査しましたので、うん、その調査やってることとかその成果をですね、皆さんにやっぱ知っていただきたいと。
ですよね、はい、うん
うん、でまずですね、まず1年間の活動の報告をですね、はい、毎月定例会をやってるんですけども、3月の第2土曜日の去年から午後にやってるんですけども、1年間の活動報告会っていうのをやってます、
はい、
でこれは各班がそれぞれですね、うん、ちゃんとパワーポイントとか作って
すごい。
すごいんですよ。で本当は最初の時はですね、内部向けにお互いの班ごとって何やってるか分からないので、班ごとの交流のためにスタートしたんだった、うん、だったんですけれども、その中身が非常に素晴らしいので、うん、これはもうオープンにして、一般の人も聞いてもらおうよということで、はい、聴講者を入れてやってるんですけども、はい、年々ですね、皆さん発表がお上手になって、持ち時間きっちりに、すごいいろんなこう、パターンを持ってですね、発表してくださるので、こちらとして非常に楽しみに毎年この活動報告会を迎えています、
うん、プレゼンテーションの勉強もしたのかなっていうぐらいですね。
そうですね、
はい、じゃあぜひこれはだから一般の方にももちろん参加していただけるわけですから、
そう
です
ね、はい、でこれで、まあ、来年 の、うん、メンバーの募集も兼ねてますので、実はこういう活動をしているので皆さんやりませんかっていうのを意味も含めてやってる報告会になっています、うん、
なるほど、は
い、しかももうその活動報告会も全部進行とかも全部調査団のメンバーがやってくださるので、私たちはパソコンの操作をちょっとするぐらいでお任せなんです、う
んうん、へえ、いろんなところと連携プレイもなさってるみたいで。
そうですね、
北口図書館ともいろいろコラボもなさった。
北口図書館の方では、うん、市民の方がいろいろ調べてきたことを、発表する場所を提供した方がいいんじゃないかっていうふうなことをおっしゃってくださいまして、市民が語る西宮の今昔あと西北という名前で、うん、過去3回ですね、うん、講座の講師を務めてもらっています。
はい、
はい、でもう去年ですね、秋にしたんですけども、うん、もう大人気で、ちょっと会場に人がから溢れてるぐらいすごい方が聞いてきてくださったというふうに聞いています。
やっぱり皆さん興味がおありのところなんでしょうかね、このあたりのところっていうのは。
そうですね、やっぱり同じ市民の方が調べてきた成果を発表するっていうことなので、親しみやすいんでしょうかね。
はい、そうかもしれないですね、はい、それからなんかそこの現地に行って、はい、私も見てみたいわみたいな要望も結構あるんですってね、はい、
そうですね、活動報告会だとやっぱりさっき言ったパワーポイントとか、その映像で投影するしかできないんですけど、やっぱり現地でですね、実際に物を見ながらそういう解説をしたいという、調査団のメンバーの要望もありまして、それでですね、西宮歴史調査団と歩くなんとかという地域の名が入った現地解説会っていうのもですね、もう4回開催してきています。
これもでもとっても大変ですよね、いろいろとちゃんと準備もしないといけないし、はい、ここで何を紹介するみたいなこととか。そうなんです
よ、各4つありますから、はい、班がちゃんとうまくその発表できるようにコースとかもですね、うん、ここだと橋の話ができるなとか、ここなら石像物ができるなっていうのをそれぞれですね、メンバーが考えて、下見も何回かやって、当日お配りする資料も作っていただいたりっていう、
はい、すごい、もうどんどんなんか皆さんの、ね、活動がパワーアップしていってますね、はい、
それもでもしっかり調査の上にやってる状態なので本当に、はい、ありがたいです。
でもそういう土台、しっかり調査のそのことごとくもう全て調査するっていうのがあるからこそ、はいはい、そこに何かいろいろと気づいたものとかでね。
そうですね、だから上っついてなくて、ちゃんとその調査に基づいたお話なので、聞いていても非常に安定感があるというか安心感があるお話になっていますね。
でなんかその、観光物みたいな、なんかその冊子にしたりとかっていうのも随分作ってらっしゃるみたいですね。
そうですね、一番 最初からありました、あの神保地藩がですね、兜山の88箇所の全部石仏調べたものを、はい、本にして、販売してますし、あと西宮地蔵というのも200数箇所の地蔵を調べたものを、結構厚みのある本で、はい、一部500円で京都資料館の窓口で販売させていただいてます。
500円で販売の本っていうから、もうかなりの ね、はい、そうですね、ボリュームですよね、これね、
中身充実したものになっています。
はい、でニュースも出してらっしゃるんでしょ、
うん、そうなんです、なんか報告書まで至ろうと思うとちょっとやっぱり年数かけてしまうんですが、はい、普段やっぱり調査している中で疑問に思ったりとか、ちょっと調べてみたいなっていうことがやっぱり湧いてきはるので、うん、それをですね、いち早くこう形にして皆さんに知ってもらいたいということで、うん、あの不定期なんですけれども西宮歴史調査団ニュースというのを刊行していまして、はい、今第5号まで出ております。
そうなんですか、はい、こちらも販売してらっしゃるんですか。
こちらの方はあの、うん、郷土資料館の方に言っていただいたら無料でお渡ししておりますので、うん、ただ結構もう在庫が少なくなっているものもありますので、はい、うん、ちょっとあの職員の方に聞いていただければと思います。
へ、でも本当になんかその調査なさった成果っていうのもいろんなところに出てますよね。
そうなんです。
他にも何かありますか。
そうですね、その調査を基づいた展示っていうのもやっていただいています。
はい、
はい、まあ、もともとはその活動報告会の時に、うん、まあ、まあ、ポスターだとかパネルなのこの展示っていうのを郷土資料館の事務室の前でやっていたんですけれども、まあ、それをもう少し広げて図書館の方にパネルを持ち込んで、うん、あとパネル展示させていただいたりとかですね、うん、まあ、要はその一生懸命調査したこととかやっぱりやってることを皆さんに知っていただきたいということで、
ですよね、
はい、
うん、
なのでそういう、こうあのパネル展っていうのを結構今まで展開させていただいてきたんですけれども、はい、昨年はですね、うん、あの結構大きな展覧会をやっていただいたんですけれども、あの特集展示ということで、通常私どもの方であの、まあ、学芸員が担当して大体その展示はするんですけども、これについては調査のメンバーに入っていただいて、うん、企画の段階からずっとお手伝いいただいてやるっていうのを昨年やらせていただいたんです。
どんな展覧会ですか。
はい、西宮神社の石造物春読む場所秋の鬼面というタイトルで開催したんです。
かっこいいタイトルですね。
そうでしょ、うん、これね調査団の方が、あの決めたんです、
タイトルも、
はい、
はあ、皆さんいろんな才能が花開いてきてますよね。
そうなんですよ、
どんどん、
はい、もう中身もですね、うん、あのまあ、お手伝いいただいたのもあるんですけれども、その調査したことからより発展した非常に中身の濃い、うん、あのこれまでうちが知らなかった情報もあの集まってきた非常にいい展覧会で、うん、まあ、館長からもこれ良かったねっていうふうに言っていただけたような展覧会になりました。
すごいじゃないですか。
はい、これも今回あの来ていただいている川上さんともう一人の二人のメンバーが企画段階から入っていただいて、
はいはい、
もう私がまあ一応担当したんですけれども、うん、もう二人がこう導いてくれて展示ができたっていうような感じなんです、うん、
すごいお褒めをいただきましたが、団長川上さんいかがでしたか。大変でした、やっぱりこれは。
そうですね、まあ、普段はもう本当に地道にうん、コツコツとっていうのでも十分面白いんですけども、まあ、あの春先ぐらいに今度の展示を手伝ってほしいということで、うん、まあ、せっかくの機会なんでちょっとなかなかね体験できることではないのでちょっと勉強させてもらおうという、うん、お手伝いをしようというぐらいで、
うん、
はい、ちょっとさせていただいたんですけれども、まあ、やっぱりあの展覧会は何月何日から会場しますっていうのが決まっているので。
そうですよね、うん、
なので本当ということは少なくともその前日には展示するものをパネルとか、うん、ものが全部揃ってなきゃいけないわけで、
はい、
で解説文なんかのパネルが出来上がるためには印刷所に回すためには、
うんうん、
中身の、解説文も、いつまでにはできていないといけない。
そうか、逆算してってね。
で、まあ、その辺は氷谷さんがやってくださるだろうと思ってたら結構全部こっちでよろしくと言われたんでっていう感じで、でそのための下準備っていうか追加調査っていうのを何月何日ぐらいまでに目処をつけておかないといけない、うん、でそのためにはいつまでにあれをしてこれをしてっていうのがもう本当スケジュールの管理がなかなか大変で、まあ まあ、ちょっと追われてましたけど時間には、うんうんうんうん、なかなかあの貴重な体験をさせてもらいました。
そうですよね、なかなかそこまで任せてもらえるっていうチャンスはねないので、そう、ね、はい、そういい勉強になりましたよね。
そうですね、間に合ってよかったです、うん、
そうですか。それを踏まえてじゃあ今後もまたこんなことやってみたいみたいな夢はどんどん広がっているんじゃないですか。
そうですね、なかなかまああれもこれもと手を広げるのは大変だなとは思うんですけど、うん、まああの去年のこの調査の展示のお手伝いさせていただいた時に、ええ、あのまあだから人が他の人が書いた調査した結果の台帳を見て、うん、それをもとに何かデータを集めてあの文章を作っていくっていうようなことをしましたので、うん、結構あの不備というわけではないんですけれども、あの読んで分かりにくいところとかもちょっとあったんですよ、
はいはい、
で、あ、これはそういう意味だったのかって、うん、あのまあその書いてくださった本 に後で聞いたら、あ、そういう意味ねっていうのがあったので、うん、まあ、それで振り返って、うん、あ、自分が今やってる台帳は大丈夫なんだろうかっていうのが、うん、もうちょっと反省とかって思って誰が見ても分かるようなっていう正しい情報を残しとかないといけないなとかっていうのはすごく思いました、
うんうんうん、そうか、見せ方とか残し方にもやっぱりね、なんかずっとやってるとなんか当たり前のところでスコーンと抜けてる部分があったりすると、うん、そうですね、はい、やっぱりね他の全く関係ない人が見て、うん、どういう意味かなっていうのはね結構困るので、いい勉強になりましたね、
はい、
いい気づきというか
です。
じゃあそれを生かして今後またねいろんな調査にね励まれるんだと思いますが、
はい、うん、まあ、あのさっきからごめんなさい何度も言ってますけど本当調査自体は地味なので、うん、で、まあ、メンバーもそんなに変わらず割と最近固定化しているので、うん、で、まあ、私自身もやっぱちょっと飽きてくるっていうかだれてくるっていうか、
はい、
変化がないとなかなか、うんうん、ちょっとあの気が緩んでしまうので、うん、まあ、やっぱり新しい方に、まあ、1年2年ごとには何人かずつでも入っていただけたら、うん、その人にまた説明を、はい、作業内容説明すると自分でも勉強になるし、あ、うん、これ間違ってたとかってこっそり気がついたりもするんで
なるほど、じゃあ新しい風をぜひ入れたいと。
そうですね、なるべくもう多くの方に来ていただいて、ね、でやっぱりあのね、こういうとあれですけど、まあ、あの参加されてる方はやっぱり年齢の高い方も多いので、あの体調とかご都合とかで辞めていかれる方もいらっしゃいますし、まあ、私も下っ端ですけど、まあ、家の都合でねやっぱりちょっと他にも言いましたけど、うん、ちょっと親の介護とかやっぱりまあご自身の
年代的に、ね、
はい、いろいろ都合とかもあるんで、やっぱりずっとせっかくなんで長くこの活動自体が続いていったらいいなと思うので、うん、たくさんの人お待ちしております。
お若い方にもじゃあどんどん声をかけましょう。
そうです ね、はい、ぜひたくさんの方に、はい、参加いただきたいと思います。
仲間になっていただきたいと思います。さあというところで、クイズをお出ししました。それでは今からそのクイズの正解の発表と、そして当選者の発表に行きたいと思います。まず一番最初1週目のクイズはこんな問題でした。西宮歴史調査団結成当初から活動を続けているメンバーは何名でしょうか。さあ氷谷先生。
はい、4人。
4人、これがお答えでしたね、正解、はい、さあ2週目はこんな問題でした。古文書班が調査している修士人別帳は何冊あるでしょうか。
はい、450冊です。
すごいですよね、
はい
はい、さあそして3週目の問題はこんな問題でした。橋梁班が調査した橋はおよそ何箇所でしょう。
はい、約1000箇所ということです
もう本当に数がすごいですよね。
そうです、
もうコツコツ、
はい、
地道にしっかり全部みたいなねということで、さあその3つのお答えを書いてくださった方の中から、4人、450冊、およそ1000箇所、これがあの正解ですから、その方の中からお一人に、3000円の図書カードをプレゼントしたいと思います。さあ今日の当選者は、では氷谷先生に発表していただきたいと思います、
はいはい、ラジオネーム天ヶ崎のタコちゃん
はい、ね、 他の市民でも参加できますか、はい、っていうね、
そうですね、
ご質問いただいたタコちゃん、はい、はい、当たりましたよ、おめでとうございます。もちろんあのね、他の市民の方にも参加していただけますから、はい、ね、いろんな方に、はい、お若い方から、はい、そこそこの年齢のいろんな方に参加していただきたいですね、これね、はい、はい、ということで、さあ、西宮郷土資料館では、まあ、いろいろなイベントをね、やってらっしゃるんですけれども、はい、現在開催中なのは、
はい、第33回特別展示、はい、念仏行者特本という、うん、あのちょっと難しそうなタイトルなんですけども、江戸時代後期に活躍した浄土宗のお坊さんを取り上げた展示なんです、
うん、
でもこれもですね、実はあの日野町にある特本というそのお坊さんが書いた明号石っていうのがありまして、はい、それがなんでここにあるのかしらという疑問からスタートした展覧会なんです。なので皆さんのこの調査団と同じで、ちょっと普段見れ、うん、いつも通ってる道にある路端の石が実はこんな、うん、こんな深いことまで分かるっていう展覧会になっています。
じゃあそのちょっとした疑問を持って、はい、なんかこれどうしてですかって聞くと、はい、そこからまたなんかこういろいろな道というか、
そうなんです、こんなことになると私も思わずに始めたんですけれども、はい、あの非常にいろんなことが分かって面白い展覧会になってますので、ちょっと言葉は難しいかもしれないんですけれども、はい、ぜひご観覧いただければと思っています
そうですか、はい、8月の27日まで開催中でして、はい、月曜日がお休み、ね、ということなんですね、はい、で氷谷さんが展示説明会をしてくださる日があります、
はい、あ、はい、あの8月12日土曜日の午前10時から11時の1時間、うん、ちょうどですね調査団のですね活動日にもなっておりますので、あの一緒にですね展示解説会ともにちょっとその、うん、あの活動も見ていただければなというふうに思っています。
そうなんですか、はい、じゃあぜひぜひ8月12日の土曜日朝10時お出かけいただきたいと思います。それから8月はなんかいろんな講座もやってらっしゃるんですか、
はい、そうなんです、これはですね、うん、親と子の郷土史講座というのがありまして、はい、これ開館以来ずっとやってる講座なんですが、うん、小学校の先生方を講師にお迎えしまして、8月の16日から19日の4日間7講座開催するものでですね、はい、市内のまあ小学校5、6年生のお子さんとその保護者の方と一緒に受けていただく講座になっております。
え、親子で受ける？
そうですね、もちろんあの親子じゃなくても、うんうん、おじいちゃんと孫さんとかでも OK です。
なるほど、はい、ということでございますので、これあのいろんなあの講座があるそうですので、
はい、
ね、
座学もありますし調理実習もありますし、はい、西宮の新しい郷土の歴史をいっぱい知っていただくいい機会になると思います。
締め切りが7月の28日ということで、まだちょっとね、
そうですね、
あの時間がありますので、
はい、
やろうかな、受けたいなと思う方はあのこれ、はい、電話番号申し上げますのでこちらにお問い合わせをいただきたいと思います。0798331298、0798331298、これ郷土資料館にお問い合わせをいただくといい、はい、ということですね。そうですね、
はい、
はい、じゃあもう本当に夏休みね、たくさんの皆さんに郷土資料館にもお出かけいただきたいですし、
はい、
ね、そしてあの今回1ヶ月かけてお届けしましたあの皆さんの、ね、西宮歴史調査団の活躍ぶりっていうのもね、ぜひぜひあのへーって分かっていただけたと思うので、
そうです ね、ぜひあの新しい方お待ちしておりますのでご参加いただければと思います、
ね、なんか報告会だったりその書物だったりで、おこんなことやったはんねやんっていうのはもうありですけど、
はい、
なんか一歩踏み込んで、
そうですね、
私もやれるかなと思えば、
皆さんも最初はそういう方たちばっかりがスタートしてて、うん、皆さんプロではなくて一般の市民の方が好きで始めたことですので、
はい、
ぜひやっていただければと思います。そうですね、
というわけで、今月の西宮徹底解剖は西宮歴史調査団の過去現在未来ということで、郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして今日は西宮歴史調査団団長の川上早苗さんに来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。ますます頑張ってご活躍ください。
ありがとうございました。
さあそして来月8月は西宮に花開いた映画の文化というタイトルで、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けする予定です。ぜひご期待ください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。